がんと闘う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。ご一緒するのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回はゲストをお迎えしています。国立がん研究センターがん対策情報センター本部の若尾文彦先生です。若尾先生よろしくお願いします。
はい、若尾です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
若尾先生にはね、この番組の105回106回にもご出演をいただきまして、がん情報サービスの使い方だったり、がんにまつわる数字の読み解き方などについて坂本さんいろいろとねお話も伺いましたね。
はい。
さあ今回は最新の確かながん情報を手に入れようと題して、日々更新されていく新しい情報とどう向き合っていけばいいのかお話をいただこうと思います。若尾先生、この番組でもたびたびご紹介をしているがん情報サービスですけれども、基本的にはもう本当にここに確かな今の情報が集まってくると考えてよろしいんですか？
はい、ありがとうございます。がん情報サービスはですね、がんの診療について各専門学会がそれぞれの診療ガイドラインというのを作ってまして、
はい、
その情報をもとに作成してますので、うん、全く本当にタイムリーにキャッチアップできてるわけではないんですけど、ガイドラインに掲載されたものを、まあ1年以内にはがん情報サービスの方で新しい情報を更新していくように努めているところです。う
ん、坂本さん、私もなかなかこの番組を始めるまで知らなかったんですが、それぞれの学会、そのがんの種類だったりによって、学会があって、そこが最新の情報を出しているっていうことなんですよね。
う
ん、
そうですね。ガイドラインって、これ若尾先生にも補足していただいた方がいいと思うんですけども、私自身もその膵臓がんと肺がんのガイドラインの策定に少しこう、携わらせていただいている中で、本当に3年ぐらいかけてですね、世の中にある国内外合わせて、あらゆる論文を、
はい、
論文っていうのは要はその治療を実施して、成績がどうだったか、結果がどうだったかっていうことを、発表しているものだったりもするんですけども、そういう論文をもう本当にこう、外科内科放射線治療科、また当事者の方、そして私のようなメディカルスタッフなどがですね、分野ごとに論文を全部こう見て、レビューっていうんですけど、レビューして、で、それが強く推奨されるものなのか、それとも、ちょっとこう論文の内容的に、根拠には乏しいんだけども、ちょっとこう臨床現場の状況を見て取り入れてもいいんじゃないかとかですね、そういうグレード分けをしてですね、みたいな。でどれを載せるかみたいな、そういうことを作業していくんですね。
はい、
で、それはやっぱりその部位ごとに、その専門性に特化した先生方がやらないとなかなか厳しいと思って、はい、やっているというところなんですが、まあ、やっぱり本当に膨大な作業なんで、
そうですね。どうしても時間がかかってしまう
んですよね。そうなんですよね。そういうことなんですよね。しかもそれをさらに平易な言葉で、
そうですね。
書いて、がん情報サービスに反映してくださってるっていう。
その最初のその調べる論文っていうのが、まあ一番新しい情報といえば新しい情報なんですけど、その論文をやっぱり集めてきて、じゃあ全体でどうだろうかっていう、論文自体をある一つの事象、一つの、まあ研究に基づいたものですので、それの裏付けも含めて集めてきて、じゃあ本当にそれがどういう治療が一番いいのかっていうのを調べるのがガイドラインを作成する作業となります。なので、非常に時間がかかるのと、ほとんどの学会は手弁当ですよね。
そうですね。
皆さんボランティアのような形で。
そうなんですか。
そうなんですよ。なんか大変で。で、学会でパワーがあるところは、その医者向けの、医療者向けのガイドラインとともに、患者さん向けのガイドラインっていうのも出てるんですけど、まだまだやっぱりそれが出てるのが数少ないんですね。最近、膵がんと胃がんとか乳がんとか出てますけど、なかなかやっぱり医療者向けをその3年に1回回すので、もう手一杯になっていて、なかなか患者さん向けのガイドラインを作るまで余裕がないというところで、まあそのちょっとお仕事を私どものがん情報サービスの方で、まあガイドライン、患者向けのガイドラインのさらに抜粋版のようなつもりで、まあがん情報サービス、あるいはそこから元にした冊子も出してますので、がんの冊子などを作成して提供させていただいているところです。
本当にね、坂本さん以前もご出演を若尾先生にいただいたときに、医療情報と患者さんやご家族の橋渡し役のような存在でいらっしゃるってお話もしたと思うんですけれども、やっぱりそういう分かりやすい言葉で分かりやすく一般の方が受け取ることができるがん情報サービスっていうのは本当に意味が大きいですね。
そうですよね。多分がん情報サービスが できる前って、まあ私その当時もがん領域で仕事をしてましたけども、うん、何かこう先生から説明を聞いて、うん、どうしますかって投げかけられた患者さんが、うん、私たち医療の専門家じゃないのに、そんなに答えを求められてもっていうようなご相談
すごく多かったんですよね。そうですね、どうしますかって言われても
、うん、やっぱりがん情報サービスができて、やっぱり患者さん自身も情報を得ながら、うん、自分がどうしたいかっていうことを考えようよっていう風土ができてきて、うんうん、そういう意味で非常に患者さんにとって医療っていうものがすごくこう異次元のものではなくて、う
ん、自分も一緒に参加するものなんだという感じですよね。
そうですね、うん。そういう雰囲気が出てきましたよね。
で、本当昔は、じゃあ、お医者さんに、じゃあ考えてくださいって言われてどうしようというと、本屋さんに行くんですよね。
う
ん、
そう
で本屋さんに行くと、はい、いろいろ、7月も話しましたけど、うん、正しいもの、正しくないものがいっぱい並んでいる中、うん、間違ったことを、選んでしまう可能性もあるということで、うん、やはり、どっか確かな情報がどこにあるってことを、知っといて、そこにアクセスすることが非常に大事だと思います。うんうん、
その先ほど和光先生がおっしゃった、まあ、学会の発表、まあ、ガイドラインっていうものは、大体こう、何年に一度ぐらい更新されて、それががん情報サービスに反映をされていくんですか？
はい。それも学会によって、いろいろ差があるんですけど、大体やっぱり3年に1回。長いと5年に1回ぐらいですし、あとはどんどん肺がんなどは新しいお薬がどんどん出てますので、
はい、
本になるのは3年に1回なんですけど、ホームページで速報というのを毎年出しているようなところもあります。
あ、やっぱり全然違うんですね。は
い、
うん、
そう思います。
うん、
あれですよね、先生。やっぱりこう、まあ、今までのお話の中でも、うん、じゃあガイドラインって、まあ、何年かに1回更新されて、はい、まあ、うん、その何年かに1回も更新されてないガイドラインもあったりする中で、うん、やっぱりこう私も相談員をやってると、うん、じゃあどこの情報を見ればいいですかっていうご相談よく聞きますし、うん、まあ、相談員自身が扱う情報自体も、うん、まずはガイドラインなんだけども、うん、それが頻回に更新されてない場合には、うん、じゃあ学会が出しているものとか、
うん、
何に基づいて私たち情報提供すればいいのか、まあ、患者さんから見ると何に基づいて情報を選べばいいのかっていうところが、うん、結構悩ましいところだなと思ってるんですけど、うん、先生このあたり。
そうですね、うん、難しいですね、うん、本当にだから多くの方が使える情報としてはガイドラインレベルというと本当に申し訳ないんですが、ガイドラインの、まあ、少しタイムラグがあってもそれがまあ標準的な治療法で、ただそこでもうガイドラインに示されているものであまり効果がなかった、得られなかった、あるいは効果が薄れてきたときにもっと新しい方法はないだろうって探すのが今度、論文であったり、あるいは臨床試験であったりしますね。臨床試験っていうのは、例えば新しいお薬ができたときに、それが本当に今の標準治療、今の一番いい治療とどっちが効果があるだろうっていうのを厳格なルールに基づいて、まあ、調べるものですね。まあ、ボクシングのタイトルマッチのようなもので、はい、チャンピオンにその新しい薬が挑戦して、勝った方が新しいチャンピオンになるということで、まだ勝つかどうかわからないんですけど、そういう候補者、挑戦者がいるということを調べて、それをやってるところに自分も参加して、調べていただくというのが、標準治療を超えた次のステップなんですけど、うん、そこも今情報がなかなか探しにくいところで、うん、まあ、がん情報サービスでもがんの臨床試験を探すというコンテンツを用意させていただいてるんですが、まあ、それを見てですね、やっぱり主治医の先生にご相談していただくというところです、うん、でまずはやっぱり標準治療ガイドライン標準治療の世界をしっかりと抑えてからの話だと考えています。
なるほど。確かに臨床試験探す、チャットでね、はい、検索できたりして、非常にそういった仕組み自体も少しずつ改変してくださってるなっていう印象を持っています。
うん、そうですね。あと臨床試験、あるいは企業やっての治験というんですけど、はい、それも昔は情報が全然出てなかったんですね。うん、企業秘密ということで、で、新しいお薬作ってるぞっていうのも内緒にしてたのが、今は今年の1月から厚労省の方で、企業で、まあ、情報を出してもいいよ。昔は出すなというものが、出してもいいよと、だんだんだから情報が開示されるような方向に向かってきて、で、全国の臨床試験、がんだけではない臨床試験を、うん、全部登録するようなサイト、データベースもできてきてるんですね。
う
ん、
そうなんですね。
ただ、あまりそのデータベースが使いにくいところもあって、いろいろ回収しながら、まあ、そういうデータを蓄積して、うん、それを今度分かりやすく提供するのに、がん情報サービスとかをさらに我々も回収していこうというところを考えているところです。
うんうんうん、もう本当に状況に応じて、がん情報サービスも常にこうアップデートし続けているってね、はい、伺うととても心強いですが、その例えばじゃあ一般の方、はい、私自身が例えばがんの患者だとして、がんを治療中だとして、 こう、やっぱり臨床試験で新しい情報、どんなものがあるのかとか、治験の情報とかって、なんとなくこう、新しいものを聞くと、挑戦者の方が戦わずにして、こんな新しいものが出てるんだから、こっちの方がいいんじゃないかって思うものの、先生にちょっと言いにくいところもやっぱりあるな。この辺は坂本さん、逆にどうしたらいいですか？
実際、まあ私がもしそういう相談を受けたならば、言っていいんですよってまず回答するんですよね。そう、もうそこは、はい。まあ先生側から提供されてない、そのことについて、お話が提供されてない背景って、まあ様々だとは思うんですけども、やっぱり実際、やっぱり臨床試験ってどこの病院でもやっているわけではない、では実施しているわけではないので、例えば良かれと思って先生側としても、例えば自宅から遠い病院にまで行って、なんか臨床試験を受けようってこの人はまさか思ってないだろうなとか、まあその思ってがゆえのことがあったりだとか、あるいはまあそのちょっとこう、臨床試験自体にあまり参加された経験がない先生とかで、こうあまりこうご縁がないっていうようなことだったり、まあいろんな要因があると思うんですね。でもやっぱり、まあやりたいって思いって患者さん持ってるっていうのは、そこから第一歩が始まることもすごく多いので、まずは言っていただく、その発信をしていただくことで、この方は、地元を少し離れたとしても、治療を、チャレンジしたいという思いがあるんだっていうことのメッセージも先生たちは受け取ってくれたりもしますし、あるいは状況によっては、同じ県内でパッと受けられる病院と連携が取れる体制があるかもしれないです。そういうことも検討にまず入れますので、まずは自分が思ってること、感じてること、希望をちゃんと言葉に出していただくっていうところが、一番スタートかなと思いますね。
最近だとその離れたところで、例えば東京でしかその、臨床試験やってないとしても、そのリモート、ウェブのそのテレビ会議とか、情報交換を使って臨床試験に入れるかとか、で、そちらと情報交換しながらお薬使うっていうこともだんだん、これからさらに広がっていくところですので、遠いからということでそこで遠慮することはないと思います。だんだんチャンスが広がってきているというところ
ですね。そうですね。これまでの放送でもちょっとお話ししたように、じゃあその臨床試験を、例えば千葉県の柏市の病院で受けれるのかな、対象になるのかなっていうとき、前だったら、セカンドオピニオンでね、こう、飛行機乗って聞きに来なきゃね、いけなかった。でも今、オンラインのセカンドオピニオン自体もすごく普及してきてます。今、先生おっしゃったように、その先の部分も、オンラインが普及してきてますからね。
それはね、本当に知っておくと、その、言っていいんだっていう事実、ちゃんとあるし、ちょっと意地悪な言い方を私してしまうと、もしかすると、その新しい臨床試験だったり、治験だったりを、ご存知ない先生ももしかすると中にはいらっしゃるかもしれないので、そこは患者さん側から積極的に先生に言ってみてもいいっていうことなんですね。はい、
やっぱり本当に医学の進歩が非常に激しいのと、どんどんどんどん専門性も細分化してきてますので、本当に今見てる患者さんの病気に一番の専門性を持ってない方がやっぱり見る可能性もありますので、もう自分が持ってる、例えば自分の手に入れた情報で、少し自分に試してみたいようなことあれば、積極的にやっぱり主治医の先生にご相談していただくことが、大事だと思います。で、主治医の先生もその情報をいただいたら、ちょっと自分で調べてみようということで、また調べて、新しい情報をくださると思いますので、まず本当に自分の気持ちをしっかりと話すと、遠慮しないというところが大事だと考えます。
じゃあ、がん情報サービスで情報を得て、どうしようかなって迷ったら、がん相談支援センターに一度相談してっていう、この連携というか、この流れもね、すごく大切ですね。
そうですね。
そして、若尾先生、最近そのインターネット上で、がん情報サービスではないところで、例えばその、がんのリスクって患者さんとかご家族が調べるときに、なんかこう、がんのリスクを見つける検査みたいなのが、例えばこう、血液一滴とか尿一滴とかそういうふうなので、なんとなくこう、一般の人間からすると、はこんな簡単にリスクが見つかるんだ、すごいな、なんていうことも思いつつ、信憑性もちょっとね、話題になったりもしておりますが、科学的な効果が確認されている検査っ っていうのは、じゃあどういうものなのかっていうのを教えていただけますか？はい、
国立がん研究センターの研究所でも血液一滴でがんを見つけようと、マイクロ RNA を使って見つけようという研究は今進めてるところです。はい、ただまだ本当研究の結果が最終的なものが出てないところで、だから一般の方がそれも含めてですね、本当に使っていただいて、しっかりと科学的根拠に基づいて、リスクが分かるというものはないと考えていただくのが、現状だと考えてください。
今のところはもちろん研究が本当に着実に進んでいるものもあるけれども、はい、もうこれが確かですって言われるまでにはまだ残念ながら言ってない、はい、ということですかね。そうですね。
ただ一方で、本当にネットとか、あるいはテレビ、最近テレビ CM などもあったりしますけど、いろいろながんのかかりやすさが分かります、リスクが分かりますっていうような検査、自分でやる検査とか出てますけど、それはあまり本当にまだ科学的根拠は確認されてないもので、かかりやすさっていうのはどちらかというと、占いに近いようなものという私どもは思ってしまって、なかなかそうですね。実際に言われてることと、その実際の科学的な状況とは少し乖離しているような印象を受けてます。
そうなんですね。占いに近いって言われると、ちょっと本当に、うーんと思ってしまうところもありますが、いや、若尾先生、本当にその、じゃあ、ちょっと占いのような様相になってしまうって考えると、うん、ただ、ね、あなた、がんかもしれませんって言われちゃうと、もう不安でいても立ってもいられなくなりますよね。
普通の検診でもやっぱり疑いとか言われると非常に不安を感じられる方多くいらっしゃる中、そのリスクで、がんのリスク高いですよと言われた時に、じゃあどっかにがんがあるんだろうと思って、やっぱり皆さん調べられるんですね。それが普通に調べても、なんか占いなのであまり当たらなくて何も出ないことがほとんどの場合が何も出なくて、じゃあ例えば最初 CT 撮って出ませんでした、じゃあ今度ペットやってみましょうと、あ、出ませんでした、じゃあ次何やろうっていうので、どんどんどんどん医療の検査ばっかりやることになってしまって、それで不安は全然解消されないという、そういうデメリットもあるということですので、やっぱりそこは受けてしまうと、そういうことを言われてしまうと、また心配につながってしまうので、あまりそこは当てになるものではない、まだしっかりと科学的に隔離されたものではないということで、受けないということも大事な考え方かなと思います。で、受けていただきたいのは、国が進めて、今自治体、市町村がやっている5つのがん検診ですね。はい、肺がん、大腸がん、胃がん、で、女性だと乳がん、子宮頸がん。この5つは、しっかりとその検診を受けることで、がんで亡くなる方を減らすという科学的根拠がありますので、そちらをしっかり定期的、それも1回だけではなくて、定期的に、今、大腸がんと肺がんは毎年、その他は2年に1回受けていただくという。はい、で、もしそこで、要精密検査と言われたら、しっかりと精密検査を受けることが大事ですので、そこをしっかりと受けていただくことを心がけていただきたいと思います。
そこを抑えておけばっていうことですよね。ちなみに和光先生、がんのリスクを見つける占いのような検査で、万が一リスク高いですって言われて、そのたくさん検査を受けることになった場合、これ保険って聞くんですか？
聞かないですね。
聞かない、はい、となると検査1回も何十万とかの世界ですよね。
そうです。何十万まではいかないと思いますけど、数万をもいくつも受けるような形になってしまいますね。
そう聞くとなかなか迂闊にやってはいけないなって今私自身はすごく感じました、そして坂本さんからもぜひ若尾先生のね取り組みのお話伺っていただければと思います、はい、
そうですね、私これを機に一度先生にお聞きしたかったのが、やっぱりこう今がん診療連携拠点病院っていう存在自体は少しずつ周知がね、はい、拡大されてきてるなと思うんですけども、じゃあ一方で拠点病院じゃないところでこう情報を得ようというか、もっと身近にがんのことを知れるようなこう機会ってないのかなっていうところが次の課題かなと思ってます、はい、で先生そこでこうぜひ今日がん情報ギフトの取り組みを教えていただきたいんですけども
、はい、ありがとうございます、はい、がん情報ギフトというのはですね、がん情報サービスの内容を分かりやすくコンパクトにまとめた冊子を作ってるんですが、その冊子をセットにして公的図書館に、全国の公的図書館に配布させていただくという事業で、それの財源を皆様方からのご寄付をいただいて全国に寄贈させていただいているというものです。で、拠点病院は今 全国に456箇所ですかね、あるんですけど、このがん情報ギフトを寄贈させていただいている図書館は今624館、だから拠点病院よりも多いところ、さらに離島であったり、ちょっと山間部であったり、なかなか大きな病院のないところでもその身近な情報として手に取っていただける、あのがん情報ギフトというのを今全国に展開しているところです。でこちらの事業6年前に始まって、去年5周年を迎えて、さらに今6年目に入っているところです。でこのがん情報ギフトって言葉なかなかいいと思いませんか？
ね、ギフト、
うん、
ですよね。これ実は患者さんたちに考えてもらったんですね。最初私どもがですね、スタッフで、どこでもがん情報ってどうだろうっていうのを考えて患者さんの皆さんに聞いたら、そんなのダメですよっていうふうにダメ出しされて、で差し上げる、ご寄付で差し上げるものなのでギフトで、その情報を作るのを支えたり、あるいは届けるのを送る、そういうギフトなんだという、いろんないい言葉をいただいて、最終的にこのがん情報ギフトという名前にさせていただいて、で今多くのご寄付をいただきながら全国の公共図書館に寄贈させていただいているところです。でこのギフトがあることでですね、ギフトを書くとして健康コーナー、健康本コーナー、あるいはがんコーナーっていうのをいろいろな図書館で作っていただいて、あとこれをきっかけに近くに拠点病院があるところは、近くの拠点病院の相談支援センターの方とつながって図書館の中で講演会していただいたり、あと一番やっぱり図書館の方が苦労されてるのは、さっきも少しお話しましたけど、その本で、本を図書館に置くのにこの本を置いていいんだろうか、多くの方に目に触れていい本と、やっぱりあまり目に触れて欲しくない本もある中、その判断、司書の方はなかなか難しい中、その拠点病院の相談員の方とかとつながることで、医学的なアドバイスも得られて、まあ一度はその出しても、まああまり多く長い間置いとかないで送りしまうとか、そういう対応をしていただいているところです。でそうですね、図書館っていうのはやっぱり地域の方が本当に情報につながる一つの入り口だと思いますので、なかなか病院とかは行きたくない、ハードルが高いという中、気軽に立ち寄ってそこに確かな情報が揃ってるっていうことが、やっぱり非常に大事なところで、間違った本とかいうことではなくて、確かな情報で、それでがん情報ギフトを活用していただくというところを考えています。でもう一つだけ、そうですね、実は子どもたちはがんのことを学校で習うようになったんですね。
う
ん、
そうですね、うちの息子も紙一枚持ち帰ってきました、はい、
それでちょうど去年2022年から高校でも始まって、今小中高でがんのことを勉強してるんです、保健体育の時間なんですけど、はい、そんな中大人が知らないことをいっぱい子どもたちが習ってきて、大人がそういうがんの一般的な当たり前のことを知らない時代がちょっと今できてしまうんですけど、そんな時に図書館で本を見て勉強していただくというのは非常にいい場でないかと思ってます。
本当にそうですね。
私どもの、市なんかでもよく図書館で、それこそママさんたちの、勉強会とか、はい、子育て世代の方を対象にしたお子さんへの読み聞かせの会のところと抱き合わせで、がんのことの講演をやったりとかするんですけど、結構やっぱり図書館って本当こう地域にとってこう、単に本を読みに行くだけではなくって、いろんな意味でのこう集まる場所にもなりつつあるので、ぜひ今後も展開が、広がっていくといいですよね。
で、がん情報サービスのページの下の方にですね、このがん情報ギフトっていうバナーがついてますので、そこからそのギフトのページに行くと、全国のどこの図書館にギフトがありますかっていうこととか、あるいはどういう形でご寄付をご協力いただけますというようなことも書いてありますので、ぜひそこからがん情報サービスからギフトのページをご覧になって、お近くにもしギフトの寄贈館があればそちら見に行っていただいたり、あるいはそこで冊子とか、相談支援センターで配ってる冊子を図書館でももらえるんですね。手に入れていただいたり、あるいはお近くになければ、ぜひ新たにご寄付をいただいて、していただいて、その図書館にも入れていただくようなことの取り組みにもつなげていただければと思っております。
若尾先生、がん情報ギフトって今ね、ずっとキーワードでご紹介いただいてますが、実はその一冊の冊子ではなくて、いろいろな冊子があって、 て、その総合してがん情報ギフトということなんですよね。
はい、今ですねギフトでは30冊ぐらいの冊子をセットで、お届けしてます、そのうちお持ち帰りいただけるのは5種類ぐらいに限られてるんですけど、ただその30冊ありまして、それがバインダーに入ってるものをがん情報サービスの新しい情報を見ることができますので、ぜひご活用いただければと思います。
ね、坂本さん、本当にこの拠点病院とか、そして図書館、そして地域の方が、連携して一緒になって、がんのことを正しく、新しいものをアップデートしていけるっていうのは、本当に素晴らしい取り組みですね。
そうですね。今、ちょうど手元に、このがん情報ギフトのリーフレットがあるんですけども、作るを支える、届けるを送る、がん情報ギフトって書いてあって、今の若尾先生のお話伺ってて、単純に情報、というその媒体だけを送るだけではなくって、本当にこう人とのつながりだったり、支え合いのつながりだったり、
そう、
いろんなものを作るを支えるってことなんだなって今お話伺ってて感じました。
はい、ということで今回のゲストは国立がん研究センターがん対策情報センター本部の若尾文彦先生でした。若尾先生ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながらご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる、今回は国立がん研究センターの若尾文彦先生ね、お招きして、改めて坂本さん、本当にがん情報サービス、そしてそこから派生したがん情報ギフトって、がんの情報として最も確か、で、最も新しい更新されたものであるっていうのはこれだけっていうことね、しっかりと覚えておきたいなと私思いました。
そうですね。私たちって今本当にスマートフォンなどがこう普及してきてる中で、つい調べ物をしようとすると、パッと検索をして上の方に出てきたものにどうしてもこう誘導されがちなんですけど、やっぱりそこには実はその構造上、インターネットの構造上誘導があるんだっていうもの、こととかも考えていくと、そこに惑わされず、あ、これは確かな情報源のがん情報サービスだろうかっていうことをこういつもこう心に刻みながら、そこにたどり着くというかアクセスするっていう、こう確かさというか、持っていてほしいなと思います。
そうですね。さあ次回はがん相談支援センター利用したことはありますかと題してお送りします。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見ご感想を募集しています。番組サイトのアンケートからぜひあなたの声をお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。またこの番組は X 旧 Twitter アカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラム、 YouTube でも情報を発信しています。番組サイトから登録をしてください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、オーディなどでも配信しています。がんと生きる、ご一緒したのは坂本鳩江さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は小賀良子でした。